オンラインレーシングスクールゴーテックプレゼンツ&レース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて今回も前回に引き続き F1 ドライバーについて伺っていきます。白畑勝弘さん、そして和美智子と三上和美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、F1 ドライバーのメンタル面の強さちょっと伺っていきたいなと思うんですけれど、はい、どうでしょうか、白畑さん。やっぱり F1 ドライバーメンタル強いなと思う瞬間など何かありましたか？
F1 ドライバーメンタルといえば、うん、大きいクラッシュやした後、
うん、
次のセッションそのまま何事もなかったように走るでしょ。しかも前回よりちょっと速いスピードでそのコーナーに入ってたりする。あれすごいよね。
恐怖心とかないのかなって思うんですよね。
本当そう思いますよ。やっぱりそういうところメンタル強いなって思いますよね。
カズミッチもね、ドライバーだからそういう経験あるかと思うんですけど、うん、
いや立ち直れないですよ普通。
そうなんですか。
そうなんだ。
私は過去に F4 っていうカテゴリーに出てた時に急富士だったんですけど、うん、予選かフリー走行かな、うん、雨で100あるだっけ、大クラッシュしてタイヤが全部取れちゃうようななるじゃないですか。それ見て1秒ぐらい落ちちゃいましたね、やっぱ怖くて。だから F1 ドライバーの方もメンタルそういう時はやられちゃうのかなと思ったんですが、うん、
結構平気でいきますよね。
なんでですか？
なんでですかね。
本当不思議ですよね。あれは
やっぱりそういう人たちなんじゃないですか。
メンタルが育っているというか、
そういうメンタルが育っているという
か、鋼のメンタル、
鋼のメンタルなのか、もっと速く走ってやろうっていうその気持ちが強いのか、
そもそも弱い人は乗れないっていうことですね。いけない、
うーん、かもしれないですね。
やっぱりそこの強さもね、速さにつながっていく要素っていうことですよね。
でしょうね。クラッシュしてからって次のセッション遅っきゃね、工場に何人もいますからね。
白畑さんの現役時代に、はい、あ、このドライバーは今まで見たことないぐらいメンタル強いなとか、やっぱ分かるものですか、外から見てて。
みんな結構メンタル強かったから
な。あの、もう、
みんな結構めげない人ばっかりで。
その中でも特にみたいな、この人のメンタル強かったなとか思うドライバーって、関わったドライバーで。
難しいな、誰だろう。
皆さんそうだと思うんですけど。
そうですね。まあでも、やっぱりポッタスかな。
ポッタ選手。
ポッタ選手。
でも分かる気がします。
なんか非常によく考えてしても、最近ね、面白いキャラだったけど。
なんか、ちょっと違う方向に行ってきてるような、どこの方向にまず行っちゃうのかなっていう。
ポッタスが乗ってる時は車も速かった
の
も
あ
る
から。そうなんですか。中島和樹選手とかは、やっぱり日本人というところで、メンタルの強さというのは、他の外国ドライバーライバーの皆さんと比べて遜色と言います。
いや変わんないです。
やっぱり
変わんない。山田和くんだから、うん、日本人だからこうっていうんじゃなくて、うん、F1 ドライバーっていうそのカテゴリーの中に入ってるだけなんで、うん、特に変わってない。
ちなみに応援してらっしゃる推しドライバーとか教えていただけないですかね。
気になりますね。
気になります。
ですよね。
でも個人的にこのドライバー好きとか。
僕ね、推しドライバーいないんです。みんな推してるから。
みんな推してるから。さすが解説者。
もともとね、目線がそっちじゃないんですよ、メカニック、ドライバーから入ってないから、うん、さっきも言ったけど、うん、ドライバーに初めて会った時よりも部品の名前が書いてあるモントーヤスペアクラッチって書いてある方がよっぽど燃えた。
あ、でもモントーヤって聞いた瞬間私も燃えました今。
だから強いて言えば一緒にやったドライバーは応援しちゃいますよね。
あ、それはもちろんですよね。
今ほらジョージラッセルでしょ、
はいはい、
ボッタスは出なくなっちゃった、うん、ヒルケンベルグでしょ、うん、それからランスストロールでしょ、うん、一緒にやったドライバーはねちょっと押しちゃうかな、
うん、そうですよね。
頑張れっていう気持ちが、う
ん、ちなみにアスカちゃんは今誰を応援してるんですか？
私ですか？ずっとあのシャルル・ルクレール選手は応援してるんですけれど、最近だと君つながりで、
君つながり、
はい、アントネッリ選手はちょっと、はい、応援したいなと。あとヤストリ選手も結構応援してるんですけど、あ、うん、ノリス選手もね好きなんですけれど、はいはいはい、あの2人のね競争がすごく見てて面白くて、私は応援してます。
押してばっかじゃないですか。
そうなんですよ。だからそうなんですよ。もちろんその角田裕毅選手はありきなんですけど、
もうデフォルトですよね。当然ですよ。
当然なんだよね。大谷選手を応援してるように。
そうなんですよ。
ね、みんな
応援。もういろんなチームを応援したいから、あとアロンソ選手とかもやっぱり、
ね、アロンソ選手すごいですよね。
全チームじゃん。
やっぱりハミルトン選手も今回ね、フェラーリにね、もう今シーズンからというところで、見どころ満載で、だからあっちもこっちも目移りして、なんかもう、結局やっぱり全員推しかもしれないですね。
F1 推しね。
そう、
F1 推しね、
本当に。一人に決められないですよね。
決められないです
ね。皆さん魅力的ですからね。大丈夫ですか、こんなところで。
あ、いえいえ。前は君選手だけだったんですけど、増えたんだなって今、時代の流れっていうか、時代の変化を感じました。
確かに、それはあるかもしれないですね。ライコネン選手ずっと推してたんですけれども。
でも新たな君がね、
新たな君が来て、これは推さずには得られない。頑張って応援していきたいと思います。
これ、かずみさんは
聞きましたね。
かずみって聞いたの。
かっこよくて、純粋で、ちょっと弱さがある人が応援したくなりますね。見た目です、ごめんなさい。
そうすると
最初、シャル・ルクエア選手好きだったんですけど、ちょっと大人の顔になっちゃって、その後、ノリス選手だったんですけど、ちょっと大人になっちゃって、今年はちょっと探そうかな。
大人ダメだ。
ちょっとピュアで、まだ汚れてない感じの顔の方が好きで。
じゃあ、割と若手ドライバーが。
そう、熟成される前の若手ドライバーを眺めるのが好きです。ね、
ラッセルなんかいいかなと思ったんだけど。若い人誰だっけ、可愛い顔してる。誰だ、
名前気になる人はちょっとダメなの。謙虚な人。
ダメですか、
うん、今年の可愛い新人誰だっけ。
皆さんね、素敵な方が多いですからね。
でもレーサーさんもどんどん顔が変わったりとか、そういうのも見てて面白いですよね。
日がね、どんどんやっぱり成果になっていくというか、
そうですね。
変わってきますもんね。そのあたりもね、楽しみに、じゃあ今シーズンまたね、見ていきたいですね。そしてですね、白畑さん、ドライバーのですね、こう限界の挑戦というところで、ドライバーさんね、常にこう限界を追求しているというふうに言われておりますけれど、白畑さんが見てきた中で、本当にこれは限界を超えたなと思う瞬間があったらちょっと教えていただきたいんですけれど、これまで見てきて間近でありました、はい、そういう瞬間。
こいつすごいなって思ったのはね、アルボン。2022年のオーストラリアでしょ、はいはい、うん、あれがね、58周のレースだったんだけど、57周一つのタイヤで走ったんだよな。
そうでしたっけ。
最終ラップに入ったの、きっと。
なんで入ったんですか、最後。
入んなきゃいけないから。2種類タイヤ使わなきゃいけない
でしょ。で
だピットクルーはそれで無線聞いてないからもうそわそわしてる、うん、これどうすんのどうすんのどうすんだよ。
それは結構上位だったんで引っ張ったんですか。
ポイント圏内やったと思うんだよ。入んない入んないの、このまま入んないでペナルティーもらうのとか思って、ほら、
確かにペナルティーをもらっても下がってもポイント圏内だったらっていう、
そう、入れない
どっちがいいかっていうのはありますもんね。
そしたら最後に入れるとかって、あ、やっぱ入んのかって、それで入ったんだよ。でも何がすごいって、それだけ引っ張ってそれだけタイヤ持たせた、
聞いたことないですよね、それね。
57周
ですか。こいつすごいなと思って。エンジニアとね、やり取りしながら決めたんだろうけど、はいはい、でもそれをやってのけた。なかなかすごいな、あいつ。
相当マネジメント能力がないとできないですよね。普通はね、やっぱり途中でタイヤがね、垂れてきてとかね、走れなくなっちゃいますもんね。
あれは限界超えたでしょ。他の人にやってって言われたって。できないからね。
そうですよね。もともとタイヤマネジメントが得意なドライバーですか。
そう言われてますよね。
そこがもう存分に発揮されたレースっていうことだったんですか。
はい、時々すごいことしますよね、あの人ね。
髪の毛の色に注目とかもしてないすごいユニークっていうか、すごいユーモアがあって、ファンが多い選手ですよね。
あ、そうですね、髪の毛の話はまああるんだけど、いや、あの人赤くしたでしょ。そしたらね、ポイント取ったかなんかなんだよね。そしたら次のレースでスタッフも赤くしようとか言って、赤くする人をさっきと呼んだの。
みんなで赤くしようと、
みんなで赤くしようって言って、まあ
されたんですか。
やらないですやらないのって言われて、いや、髪の毛赤くしてレース勝つんだったら俺レースやめるわだってね、赤くして勝つんだったらね、面白くないよね。
実際何人ぐらいの方がされたんですか。
15人ぐらいやったんじゃない
ですか。でも髪の毛の色がもともと金髪とか薄い方だと染まりやすいけど、日本人だと一回抜かないと。
そうですよね、確かにちょっと大変ですよね。
すごい面白いですね。
面白いですね。
チームでだってみんなで赤くしようでとてもおかしいでしょ。
結果どうだったんですか。顔は担げたんですか。
覚えてない。
覚えてない。じゃあちょっとね、
ダメでしょ。赤くすれば勝てるんだったら赤くするでしょ。
いや、します、します。
そこでね、ドライバーが呼びかけて、それに応じてくれる仲間の皆さん、すごいこのチームワークいいですよね。
バルボンが言ったんじゃないと思う、あれ。
あ、違うんですか。誰かチームの偉い方が。
偉い人。
偉い方。面白いチームですね。
面白いチーム
ですね。本当ですね。F1 チームっていうとね、ちょっと厳格な感じなのかな、なんて思ってましたけれど。
本当に厳しそうな。
意外とね、そうでもないんですね。
結構楽しいんですよ。
あ、そうなんです。
それはウィリアムズがそういうチームだったってことですかね。
もうあるとは思うんだけど、ちょっと他のチームのことは分かんないけど、ウィリアムズは雰囲気がいいって、よく、オフィシャルの方ってガレージに着くんですけど、その人たちから聞いたりとか、他から来た人とかに、雰囲気がいいねっていうふうに言われることはありましたね。
それは笑い声が絶えないとか、みんな笑って、 ってるとか。
みんな結構笑ってはやってるとは思うんだけど、わきあいあいとか。
想像つかないですよね。
で、ヨーロッパ人の働き方って結構そういうところがあって、すごい緊張するシーン。これちょっと笑えないだろうみたいなところで、うん、こっちが、って顔してると、こいつ笑う余裕ねえのかよみたいな顔されて。
いいですね。
逆に悔しい。
本当ですね。
そう。だから、もっと余裕持って、変な冗談言って笑わすようなことを言ってると、余裕がないやつがだんだん見えてきて、あ、こいつすげえ焦ってる余裕ねえよとか言って、これだったんだ俺が言われたのとか。基本的にはね、現場みんな笑ってる。
そうなんですね。
想像つかないですね。
楽しいですね。
で、レースの結果って、うん、笑ったとか笑わないで左右されないんだよね。うん、いい時はいいし、悪い時は悪いから、それを心得てるっていうか、だからレースでの結果が悪くても別に笑わないわけじゃないし、うん、次頑張ろうぜみたいな感じ。うんうん、
でもすごいいい話だと思いました、ね、今メモしなきゃと忘れないように
でもね、それってね、フランクがやってたからね。フランクがね、みんなを集めて話すんですよ、ガレージで。フランクと、うん、その時に成績が悪い時でもとにかくね、キープスマイリングで、
国民性っていうか、日本のチームだったらありますかね、 GT とかのチームでどんな成績でも笑うって、聞いたことはないですね。
そうやってね、普段からコミュニケーションを取っているからこそ、うん、いざという時にパッとこう意思疎通ができたりとかっていうのはやっぱりありますかね。
確かにね、そのチームワークやっぱり出来上がりやすいんじゃない。
え、逆にドライバーが落ち込んでる時に励ましたりとか、その逆もあったりするんですか。
ドライバー落ち込むのかな。怒って帰っちゃうとかはあるけど、悪い結果だったとかクラッシュした時に、いつもだったら挨拶するやつが挨拶しないで帰っちゃうとかっていうのはあると思う、うん、
そうですか。
むしろそういうところは見せない。
やっぱ人の目に立つ方はいろいろ違うってことですね。
うん、ですね。白畑さん、いろいろとね、お話を伺ってきましたけれど、はい、最後になります。この番組を見ている方の中には、将来 F1 ドライバーになるぞとね、うん、意気込んでいる方もいらっしゃるかと思います。はい、元メカニックという立場からですけれど、うん、F1 ドライバーになりたいという方に向けて、うん、アドバイスですとかメッセージがあればお話していただけますか。
どうしますかね。
ぜひぜひお願いします
。僕が F1 ドライバーになったわけじゃないから、ちょっとわかんないんですけど、はい、とにかくね、頑張ってください。っていうのがまず一言目。次はですね、やっぱり F1 ドライバーってさっきも話しましたけど、結構メンタルが強いじゃないですか。レースって、いろんな状況の中で、良かったり悪かったりってことがあるっていうことを、しっかり経験してもらってね、とにかく F1 ドライバーを目指すんだったら、F1 ドライバーになるんだっていうのを目標にしてれば、その下のカテゴリーで起こる辛いことって、全部過程だから。過程として全部捉えて、とにかく F1 乗りたい、F1 乗りたいって思ってればね、チャンスが巡ってくることもあるんじゃないかと思うんですけど、詳しいことは F1 ドライバーだった人に聞いてください。
でもとにかく目標をしっかり定めていれば、うん、いつか叶うよというところで、うん、ね、しっかりじゃ目標を見据えて頑張っていただきたいというところですかね。はい。ありがとうございます。ということで本日もですね、素晴らしいお話を聞かせてくださいました。白畑さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、和道もありがとうございました。
ありがとうございます。
パーソナリティは、ゆいかわすかでした。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。
この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり、車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ。生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析、アドバイスを行います。また今後はインストラクター、出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。ゴーテイクインストラクターが全力でサポートいたします。